皆さんこんにちは、カレンです。この番組ではフリーランスから会社員に戻ったアラサーの私カレンが日々の気づきや感じたことを本音で語っていきます。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。はい、私はですね、絶賛寝不足中でございまして、というのも前にもお伝えしております通り、1ヶ月ちょいと前ですかねに出産をいたしまして、今生後、1ヶ月の赤ちゃんを育てております。でも本当に自分も構えてはいたんですけれども、やっぱり想像以上に本当に夜中に、2、3時間おきに、起きて、授乳をしておむつ替えてとかっていうことを24時間ずっと、赤ちゃんが生まれてからずっと休みなくやっているっていうところで、本当に大変なんだなみたいなところを噛み締めているところでございます。でも本当に赤ちゃんにはもう超癒されながら、もう超幸せホルモン出まくりの毎日で、もう笑顔が絶えないというか、なんかこの寝不足以上の幸せを噛み締めている毎日でございます。はい、という感じです。で、今日はですね、その先ほどもお話しした授乳に関しての、をメインにしてお話ししようかなと思うんですけど、その前にちょっとお礼をお伝えしたくて、このポッドキャストのエピソードの概要欄に Google フォームで匿名でメッセージを送れるようにしているんですけれども、それを通じてですね、ゆうかさんからこの間メッセージをいただきました。ありがとうございます。で、ゆうかさんはですね、私がそれこそフリーランス時代に私が主催したイベントとかに参加してくださった方なんですけども、ジョミさんに続いて彼女もまさか私のポッドキャストを聞いてくれているとはっていうような感じで、フリーランス時代からのお客さんであったりとか知り合いであったりとかっていう方々からも引き続き聞いてくださっていて、本当にもう本当に 3,4 年越しとかにそれこそ連絡をいただいたっていう感じかなと思うんですけれども、めっちゃ嬉しかったです。で、しかも彼女もなんと今妊娠中らしくってなんか前やっぱり同じ年代ぐらいの人が集まりやすいので、今の時期に出産とか結婚とかを迎える方が多いんだなっていうのをしみじみ感じているところなんですけれども、この私の、ポッドキャストのチャンネルって結構リスナーってやっぱり20代30代が群を抜いてめちゃくちゃ多いんですよね。で、本当にここ数ヶ月私のポッドキャスト本当にありがたいことにすごくリスナーが増えていて、で、多分だけど同じように、妊娠をしていたりとか出産を終えた人とか今育児中の方とかが聞いてくださっている方が多いんじゃないかなって勝手な仮説なんですけど、いうふうに思っています。なので、ゆうかさんと同じようにですね、今妊娠中であるよとか、これから出産間近なんですみたいな方々にね、本当に少しでも参考になるようにちょっとできるだけのシェアをしていきたいなというふうに思うので、引き続きお付き合いいただければと思っております。メッセージありがとうございました。めっちゃ嬉しかったです。はい、こんな感じでメッセージ一人一人丁寧に読んでおりますので、もし感想だけじゃなくて質問とかリクエストとかがありましたら、このエピソードの概要欄にもリンク貼っておりますので、そこから匿名でお送りいただく、もしくはSpotify や Apple Podcast の、レビューとかもいただけると超絶喜びますのでよろしくお願いします。はい、ちょっと長くなっちゃったんでこの辺にしたいと思うんですけれども、今日の本題はですね、さっきから言っている母乳に関してなんですけれども、前回のエピソードでもちょっと頭出しをしたんですけれども、今出産を、終えて1ヶ月と、数日経つっていうとこなんですが、この母乳育児っていうところに結構、悩んでるというか、大変だなって思っている真っ最中でございますと。で、こう思っているママさんや、こう思う未来を迎えるママさんも少なくないと思うので、そういう人たちがね、一人でも減るようにちょっとシェアしていけたらなというふうに思っています。で、私の悩みは何かというと、ズバリおっぱいが出ないというか、出てはいるんだけれども、私の赤ちゃんがうまく吸ってくれないっていうような悩みです。で、厳密には吸うは吸うんですけど、あんまり 吸うとすぐ寝ちゃったりとか、あるいはおっぱいじゃやだ、哺乳瓶がいいみたいな感じで若干の、おっぱい拒否の時がある。常にじゃないんですけど、おっぱいよりも哺乳瓶からの方がミルクがドバドバ出て飲みやすいので、そっちに少しちょっと慣れちゃっていて、哺乳瓶がいいみたいな態度を取られてしまう時があるみたいな感じになっています。うん、でそもそもこうなってしまった経緯をお伝えするとですね、私の赤ちゃんは、19日も予定より早く生まれたっていうのもあって、少し小さめで生まれたんですね。でもう 2500g ジャストの体重で生まれたんですけれども、まあ、そのせいもあって、生まれた、当初入院中の5日間とかはもう全然私の、おっぱいをうまく吸えない、そのお口に対して私の乳首がなんか大きいみたいになっちゃってうまく吸えないっていうような感じで、まともにその母乳を与えられずに、もう入院中は 99.9% ミルク、粉ミルクで入院生活を送ってそのまま退院するっていうような形となりました。うん、でちなみに言うと、私は母乳メインで育てたいと今もずっと思っています。で別に粉ミルクを否定するわけではなくって、粉ミルクも私は併用して使っていきたいというふうに思っていて、母乳をメインで、ミルクも飲めるような状態が一番理想だなと思っていますと。でその背景としては、やっぱりまあ母乳っていうのはすごくメリットが多い。そのメリットっていうのは、例えば免疫が、私の免疫がその子供にも伝わって、丈夫な体になるとか、あと経済的ですよね。粉ミルクは買わなきゃいけないですけど、私のおっぱいを飲めれば、それはもう実質0円なんで、すごい経済的っていうのもあるし、あとは哺乳瓶を使ってやるとめちゃくちゃめんどくさいんですよね。哺乳瓶毎回洗って粉入れてお湯入れて消毒してとかってやるのめちゃくちゃめんどくさいのからも、解放されるっていう楽っていうのもあるし、あとはなんか粉ミルクだと、なんか何時間に何ミリリットル以上与えないでくださいみたいなのが制限があるんですよ。胃に負担になっちゃうから。だけれどもおっぱいは一方でどんだけ飲ませても OK っていう風に言われてるんですね。だから結構赤ちゃんがぐずったりとかして、あでも粉ミルクこの3時間でこんだけ飲んだからもう与えない方がいいけどどうしようみたいな形で悩むことがあるんですけれども、おっぱいメインでやっていればそういう悩みからも解放されるんで、すごいやっぱりおっぱいで育てるっていうメリットって結構多いなって思ってるんですね。それもあっておっぱいメインで行きたいけれども、私がいなくても育てられる状況は確保しておきたい。私が例えば風邪をひいた時とか、あるいは仕事復帰後に、どうしてもお父さんになんかやってもらいたいっていう時にミルクがちゃんと飲める状態がいいとか、何かしら自分がいなくてもちゃんと育てられる状態は確保したいからミルクも飲めるっていう、この混合が私にとっては理想と思っていて、母乳メインでいきたいなっていうふうに思っているんですが、現状は結構ミルクに頼ってしまっているっていうような感じになっています。厳密に言うと、退院当初は本当に9割9分ミルクだったのが、今現状は私が結構搾乳を頑張って、それを哺乳瓶に入れて与えるってことをやっているので、めちゃくちゃめんどくさいんですけど、そのおかげでなんか6、7割くらいは母乳を飲めていて、4割くらいミルクで済んでいるっていうような感じになってます。ただしおっぱいから直母でいけてるわけじゃないので、私がいちいち搾乳をして冷蔵庫で保存をして温め直して哺乳瓶を通じて赤ちゃんに与えてるっていうな感じなので、めちゃくちゃめんどくさいことを今しているので、一番理想の形からはまだまだ全然程遠いなっていうな感じになっていますと。でここからがこのリスナーの皆さんにめちゃくちゃ伝えたいことなんですけれども、もし私と同じように、おっぱいメイン、もしくはおっぱいオンリーで、赤ちゃんを育てていきたいという場合は、本当に出産直後というか、もう出産前から出産後1ヶ月はめちゃくちゃすごい大事な時っていうのをお伝えしたくて、何が大事かっていうと、 おっぱいって私子供を産んだら自然とドバドバ出るものと思っていたんですが、そうじゃないんですよね。でそれをまず知らなかったからそれを共有したくて、まあ、みんな知ってるかもしれないんですけど私知らなかったんですね。でどうやったら出るかっていうと、赤ちゃんを産んで胎盤が体から出ます。そしてから、おっぱいに刺激があることによって初めて、おっぱいが出ます。うん、なので、私との以前のように赤ちゃんをね出産したらすごく自然とおっぱいがジャバジャバ出るようになると想像している方は要注意です。うん、そうじゃなくて、まあ、もちろん個人差はあるみたいですけど、大半の人がちゃんとその乳首のところに刺激を入れないとおっぱいは出るようにはならないし、出るようになっても最初からドバドバ出るわけじゃなくて、最初は本当にじわーっとしか出なくてだんだん出るようになってくるみたいなのが、まあ、よくある感じです。うん、で私がねちょっとミスったなって思ってるのは、その先ほどお伝えしたようにその結構、まあ、ちょっと小さめで生まれたから、まあ、おっぱい吸いにくくってミルクメインで入院中過ごしたとかって言ったんですけど、あの時もっとおっぱいを吸わせることをもうちょっと頑張っていたりとか、あるいは、まあ、吸わせることがどうしても難しいケースもあると思うんですけど、その場合でも乳頭マッサージっていうのがあるんですね。乳首とか乳輪のあたりを自分で指でマッサージするっていうのがあるんですけど、そういうのを本当に出産直後だけじゃなくて、まあ、出産前、まあ、36週以降ぐらいからちゃんとやっておけばよかったってめっちゃ思います。でそれを多分やっておけばもっともっとおっぱいの出は良かったと思うし、出産後1ヶ月ちょいの今頃はもうちょっと出もよくって赤ちゃんももうちょっと吸い付きのいい状態になっていたんじゃないかなっていうふうにはすごく思います。でこれはねもう本当に私はもう自分の過ちでしかないんですけど、私知らなかったんですよ。本当にさっきも言ったんですけど、本当に赤ちゃんを産んだら自然におっぱいは出るものというふうに思っていたので、その入院中もあんまり必死こいて、おっぱい吸わせなきゃ吸わせなきゃっていうふうに思わずに、まあ吸えないんだったらまあミルクでいいか、仕方ないな、めんどくさいけどっていう感じで過ごしたし、退院後もなんなら実家里帰りしているので実家に帰ってからもしばらく普通にミルクして、なんとなくおっぱいなんとなく1日数回だけ吸わせてやっぱり無理だねっていうな感じで過ごしちゃってたんですけど、なんか日が経てど経てど全然なんかおっぱいが出ないなと思って、でちょっと調べてみたら、おっぱいが出るには乳頭のところに刺激がないとそういうホルモンが出ないから、むしろ刺激がないまま日が経つと、おっぱいはもうミルクを出さなくていいんですねっていう風に体が判断してしまってどんどん出なくなっちゃいますよっていう情報を見かけた時にやばいっていう風に思って、もうそこから必死こいて、もう毎日1日に5、6回以上は乳頭マッサージをするし、ミルクをあげる前には、まあ、10分以上ずつは左右ですね、赤ちゃんにおっぱいをちゃんと飲めてるかは別として吸わせるっていうことを絶対にするようにしました。だから乳首への刺激を1日に8回以上は、最低でもするようにして、搾乳の回数とか量とかっていうのもしっかり増やしていってやるようになって、やっと、もう1ヶ月経った今だと、うん、まあ、20分とかかければ2、30分かければ60ミリリットル以上は、搾乳できる状態に持ってこれたっていうな感じになってます。でもここまで来るのすっごい大変でした。うん、搾乳するのもすごく手が疲れて、私もう腱鞘炎になりかけて、もう腕とか湿布張りまくりだし、搾乳も今ではね20、30分で60ミリリットル以上は搾乳できるって言ったんですけど、もう本当に当初なんかは1時間とかかけても20ミリリットル絞れないみたいなぐらいもう超大変でした。でも手もすごいしごかないと全然じわーっとしか出てこないので本当に大変でした。でこれはもう本当に私が出産するまでそういう知識を、 まあ、得ていなかったっていう、まあ、自分の過ちでしかないんですけど、まあ、私と同じように知識がない人っていうのも、まあ、いるかもしれないなっていうふうに思ったんで、同じように知らなかったっていう人は、でもしね、母乳もちゃんとやっていきたいっていう人に関しては、この乳頭マッサージとか、しっかりとおっぱい吸わせるとかっていうのを意識して過ごしていただけると良いかなと思います。本当に産んでからの1ヶ月っていうのはめっちゃ大事みたいなんで、はい、一緒に頑張っていきましょう。いやもう本当になんか私お姉ちゃんもいるし、もちろん母親も身近にいて、でも友達でも赤ちゃん産んだ人っていっぱいいるけれども、こういう話って本当に一人も聞いたことなかったんですよね。おっぱいが出ない、当たり前のようにみんなおっぱい吸わせて子供育ててたんで、そんなところで悩むなんてもう1ミリも思ってなかったんですけど、本当に思わぬところでの、まあ、育児の悩みっていうのがいきなり初っ端から出てしまったっていうような感じの今でございます。まあ、その他はもう本当に健康そのものの子が生まれてきてくれたので本当にありがたいなっていうふうに思う毎日です。まあ厳密に言えば夜間寝ている間、すごいうちの子ってブーブー鼻鳴らしたり喉鳴らしたりとかっていう癖なのか個性なのか分かんないんですけど、それがすごくて、息してるのかなとか、なんか鼻になんか異常があるんじゃないかなとか、喉になんか異常あるんじゃないかなとかって、まあ、今でもちょっと疑ってたりするんですけど、まあ、先日も病院に連れて行った時も、まあ、通常の範囲内問題ない、よくあることっていう風に言われたので、まあ、問題ないんだよなっていう風に思いながらっていうような感じで、もう日々悩みながら検索しまくりながら、そう、時にはちょっとかなり不安になりながらも毎日もう癒されながら子育てを奮闘しているっていうような感じになっております。はい、ということで今回は、まあ、この授乳に関して、まあ、私のね育児での、まあ、ちょっとした悩みについて共有しましたが、いかがでしたでしょうか。これから出産を迎えている控えている方とか妊娠中の方のね、参考になれば嬉しいなというふうに思っております。で、冒頭でもお話をしましたが、このエピソードの概要欄に Google フォームを貼っておりますので、そこからお気軽に匿名で質問や感想リクエストをお送りいただけるほか、Spotify ではコメント機能もありますので、そちらもお気軽に利用していただけたりとか、あとは Apple Podcast、Spotify 関わらずレビューとか、フォローの機能もございますので、フォローいただければ私がエピソードを更新したタイミングで通知が届くようになりますので、まあ、こちらのチャンネル結構不規則で更新をしているので、最新をちゃんと聞き逃したくないという方はぜひフォローもいただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。